皆さんこんにちは、草野美希です。
宮崎哲郎です。
オフトピックはアメリカを中心に最新テックニュースやスタートアップビジネス情報をゆるく深掘りしながらご紹介する番組です。今回のトピックはアップルのザ・ネクスト・ビッグ・シングスは何かパート 4.1 をお送りします。はい、今回はちょっとちょっと違った形でお送りしてるんですけれども、
はい、
ちょっと本編がパート4の本編がちょっと長くなりすぎたっていうことでちょっと、はい、前半後半に分けてお送りしたいと思います。
合計1時間40分でしたからねちょっとさすがにそれをリスナーさんに1回で聞いてもらうにはっていうところだったんで、ちょっと2回に分けて、はい、届けましょう。
なので今回は前半部分を、お送りしながら、後半はちょっと月曜日に配信予定なのですぐに聞けると思うので、それもお楽しみください。はい、今回でパート4。
はい、もう1ヶ月間やってますね
いやでも面白いですね、なかなか。
そうです
ね、
いろんな、いろんなそのアップルの分野について想像するのは面白いですけど、まあ今回でようやく最後
はい、
になるので、はい、ようやく結論、まあ1ヶ月間、かけて話した、アップルの NBT、まあ、ネクストビッグシングは何かっていうところが、今回最後になるんですけど、まあ、今まで話した中だと、はい、まあ一番その NBT 候補として可能性があるのが、まあおそらくバンキングとか、あと ARVR っていうところかなっていうところで、まあその広告とかも可能性はあるものの、もうちょっと短期的なものだったりとか、する中で、まあこの、まあ、アップルのエコシステムをどう成長させるかっていうところで、まあ、前回も、あと、まあ、このアップルのシリーズのエピソード2にも話した、その、1人当たりの売り上げをどう伸ばすかというところで、はい、そうですね、まあそのサービス事業を、成り立たせて、いて、で、まあこの、iPhone と紐づいた、そのハードウェアと紐づいた、そのサービス、っていうところをどんどん提供していくんじゃないかというところで、まあ、その中の、まあ、大きく可能性があるのがバンキングが一つと。で、今日はその二つ目、に何かっていうところを話すんですけど、それが、ヘルスケアというところですと。
おー、ついに。
ついに、このヘルスケアについて、話すんですけど、まあ、そもそもヘルスケア市場ってめちゃくちゃ大きいですよねと。
なんか前にアップルのヘルスケアの話したのってバイツでしたっけ？
バイツですね、バイツで少しやりましたね。
やっぱりなんかアップルの社内で病院みたいなのがあったりみたいな話もありましたよね。
そうですね、まさにそこが多分アップルのこのヘルスケアの戦略の一つに、なって行くはずなんですけど、そうですよね、そもそもアップルの医者が、アップルがもうそもそも医者を、まあ、今は従業員向けですけど、
はい、
に試してそういう医療サービスとか提供をして、いて、まあ、このヘルスケアっていうこと自体はすごい大きな市場なので、
全員に関わる。
そうですね、まさに
全員に関わる、
うんものでもあって、アメリカだけでも2021年で、はい、4.3 トリリオンの市場規模と、まあ約、500兆円とかですね。
あ、すごい。
まあそもそも大きいっていうところで、まあ例えばそのそれこそこのアップルシリーズの第1回目で話したその自動運転とか、その車業界、はい、と比較すると車業界が 1.2 トリリオンなんですね。これが2020年の数字ですけど、うん、はい、なんでまあ約その4倍ぐらい、まあ、4倍まではいかないですけど 3.5 倍とか、の数字が今の、まあ、アメリカのヘルスケア、の業界なので、まあ、すでに、まあ、めちゃくちゃ大きい市場をアップルが狙いに行くっていうのは分かりやすいですし、それこそそのバイツでも、その草野さんが先ほど話したバイツのエピソードでも、言いましたけど、ティム・クックさんが、言った、発言があって、将来、過去を振り返った時にアップルが人間に一番貢献したのは何かという時に、その答えはもしかしたらそのヘルスケアかもしれないと。
ど。
っていうのをティム・クックさん自身が言っていて、その健康管理の仕方とか、はい、そういうのを全部変えて、民主化すると。
おお、民主化する
なんで、まあティム・クックさんからすると、このアップルの、ヘルスケアの挑戦っていうのは、その今まで、アメリカではあの363モデルと言われてるんですけど、
はい、
あのまあ年365日中基本的に、あの一般の人たちはその医者を363日間会わないと、会いに行かないと、
はい、
まあ何か問題があった時だけに行きますと。
確かに、
まあ、それが年 1,2 回とか、
はい、
っていうところなので、なんで、そうではなくて、なんか予防的な医療システムとか医療サービスが提供できるんじゃないかと、いうところがこのアップルの、まあ、あのこのヘルスケアの、展開をしていく時の、考え方ではあって、
はい、
でそれをやるには、必要条件がいくつかあるんですけど、一つは大量のデータが必要になるんですよね。
おお、でも持ってますよね。でも
そうなんですよ、持っているんですよ持っていて、それを取得する方法がめちゃくちゃうまくて、それをまさに今日話すところで、まあそもそもあの日本語だと健康アプリっていうアプリですかね、あの英語だとヘルスアップっていうのがあるんですけど、
ヘルスケアってアプリですかね。
あ、ヘルスケアですかね。
はい、
あのヘルスケアのアプリ自体が2014年に出てきて、
はい、
で2015年にアップルウォッチが出てくるんですけど、
うん、
まあ、その2つ あのタイムラインってすごい重要だったり、してて、あとはまあその今回話す内容 そのデータ、特にデータ収集の部分とか、その一部の戦略の話で、実はアップルが一部だけ公開していて、
お、
あの去年の、7月にあの結構珍しくヘルスレポートっていうのを出したんですよ。
最近ですね、しかも割と。
そうですね、あのここでそのヘルスケア領域での、まあ、アップルの今の取り組みとか、
はい、
そういうのいろいろあの話してるレポートがあって、
うん、
なんでまあ徐々になんかこういうあの、まあ、こういう展開をしていくっていうのをあの発表し始めているんですけど、あの、まあ、このアップルもうこの最後のエピソードでわざわざヘルスケアを選ぶっていう、一つの大きな理由が、あのシリーズの一番最初のエピソードでティム・クックさんを誰が継ぐのかっていう話をしたじゃないですか。
はい、後継者
が誰かと、でその中でその、まあ、後継者がいわゆるその次の NBT、まあ、ネクストビッグシングを、まあ、扱うので、
うーん、
その人の考え方が結構重要だみたいな話を、した中で、まあ、今現在の結論からすると、その、今ティム・クックさんに何かあれば彼を継ぐのはジェフ・ウィリアムさんだと、今 あの CEO ですと、
うーん、はい、話ありました、
いう話を、したと思うんですけど、そもそもこれがヘルスケアにどうつながるかというと、まあ、そもそもアップルウォッチのオリジナルチームメンバーって誰かというと、まあ、ジョニー・アイブさんだったり、あとあの今、あのプロジェクトタイタンのトップのケビン・リンチさんと、あとジェフ・ウィリアムさんなんですよね。
おお、すごいメンバ
ー。で、そもそもアップルウォッチってすごい、あのアップルの中でも特殊なプロダクトで、
はい、
あのそもそも最初からヘルスケアの機能が組み込まれてるんですよね。それを意図的に最初から入れていて、
確かにそれメインの、
そうなんですよ、
押してましたもんね、確かに、
うん、あのやっぱりそれメインに押していて、でそれを押していて、さらにそこの、Apple のヘルスケア、事業とかヘルスケアの取り組みを、仕切っているのが、ジェフ・ウィリアムさんなんですよ。
おお、じゃあヘルスケア担当
なんですよね。
おお、
でまあそもそもアップルウォッチの、チームも、まあ、今ケビン・リンチさんはあのプロジェクトタイタンの方に行っちゃったので、
はい、
アップルウォッチのトップが、まあ新しい人が入ってきたんですけど、それがエヴァン・ドールさんっていう方で、
はい、
その人はヘルスケアソフトウェアエンジニアリングのトップの人だったんですよね。
アップルの そのってことですよ。アップルの、
そうですね、アップルの、はい。なんで今のアップルウォッチのチームの仕切ってる人はヘルスケアの、あの人でもあると。
ああ、なるほど。
なんでまあ、はい、明らかにここの、まあ、アップルウォッチのチームの中にアップルヘルスケアチームのメンバーがかなり多くて、で、さらにこのアップルウォッチがなぜ特殊かというと、唯一おそらくなんですけど、唯一アップルのプロダクトの中でソフトウェアとハードウェアが一人が全部仕切ってるんですよ。
へえ。
で、例えば iPhone とか iPad とか Mac とか AirPods 見ると、ハードウェアはアップルってハードウェアのトップの人がいて、ジョン・ターナスさんっていう方 でソフトウェアはクレグ・フェレリーギーさんっていう方がいて、それぞれ担当してるんですよ。
はい。
でもアップルのソフトウェアとハードウェアはどっちもジェフ・ウィリアムさんが担当してるんですよ、アップルウォッチの。
それはなんかデバイス的に機能が少ないから権威
ヘルスケアが絡むからだと思うんですよね。
あ、なるほど、
うん、っていうところで量が結構しっかり組み込まないといけないっていうところと、あとはそれがジェフ・ウィリアムさんが見てるっていうところで、結構その他のプロダクトとはちょっと例外っていうか、あの違う重きを置いてるんじゃないかと。
でも確かになんかそのアップルウォッチって結構進化してますもんね、ちゃんと。なんかそのなんだろう、 iPhone とか iMac みたいな、なんか性能が良くなるとかよりも、なんかちゃんとそのヘルスケアとしての機能がどんどん良くなっていく感じがするというか。
確かに確かに、
なんか優秀になってきてますよね。なんか高いバージョン出したりみたいな。
今、何バージョン目にあるんですかね、アップルウォッチ。
シリーズ8。
8か。
で、なんか安いバージョンのやっとウルトラバージョンが出てみたいな最近。
確かにウルトラバージョン出てましたね。確かに。まあ、なんかいっぱいバージョンを、まあ、その、もう、2014年とかに出したと、2014年15年に出したと思うので、
はい、
でもう8年ぐらい多分、改善 し続けていると。まあ結構長いですよね、そう考えると。
長いですね、確かに。
なんかそれはちょっとちょっと見て、あ、こんなに年が経ったんだ、年が経ったんだっていうのはと思っちゃいましたけど。
確かに。
まあでもこの、なんですかね、このヘルスケアの展開で、すごい重要になってくるのは、まあ、今日本でもアメリカでも話題になってる AI の話になるんですけど。
おお、絡んでくるんですね。
はい、はい、AI とヘルスケアは絶対絡んでくると思っていて、で別になんかすぐにっていう話ではないんですけど、アップルとしてはおそらく絶対視野に入れていて、
はい、
でまあもちろん今例えばチャット GPT にその、こういう症状があるんですけどどういう病気ですかねって聞くと、まあ、結構間違った回答とか、出てきたり、するんですけど、ただまあいわゆる会話型でやってくれるので、まあ、もうちょっと医者に話してる風、感じだったりするので、まあ、そういう意味だと Google とか、あとアメリカで WebMD っていうサービスがあるんですけど、
はい、
それは症状を、なんかどんどん選んで、それでどういう病気かもしれないかっていうのをリスト出してくれるんですけど、まあそれとはよりパーソナルな、感じでの、まあ、やり取りを、チャット GPT とかはやって、くれるんですけど、まあこれのなんか最終進化版じゃないですけど、
はい、
っていうのがその自分の、過去の健康データとか、まあ、場合によっては家族の健康履歴とか、を全部、知ってるまあ、それをプライベートデータベースして抱えてる、AI モデルがあって、で自分に合わせたそのヘルスケアのアドバイスとか、をしてくれるのが、まあ、ベストじゃないですか。
ベストですね。
うん、
なんか高血圧これ食べ朝ごはん高血圧になってるから気をつけましょうねみたいなのができたり、
そうですよね、 今日はちょっともうちょっと歩きましょうとか、あの、うん、今日はちょっと電車じゃなくて歩くのはどうですかみたいな、
それによってこう体重が増えてますよみたいなのが、
そうです、
教えてくれたりみたいな。確かに、うん、
それをやるにはやっぱデータって必要で、
うん、
でさらにその後にそのデータをどこに保管するのかっていう問題があって、
はい、
で、まずデータ取得からいきますと、アップルの、Apple Watch、さらに Apple AirPods、はただの時計とか、イヤホンではなく、うん、何かというともうヘルスケアデバイスですと、
うん、
で、まあ、これはもう完全に Apple の特許申請の、履歴を見れば分かるんですけど、
はい、
あの例えば AirPods、ですと、VO2 っていう、まあ、酸素の消費量のデータを取得する特許申請を出したり、
はい、そんな、なんか
そういうのも取れるんです
ただのイヤホンじゃないんですね
ただのイヤホンではないですで、まあ、もちろん耳とかだとあの、はい、心拍とか、あとまあ Apple Watch も心拍とか、まあ、すでにそれはやってますけど、あと AirPods Max でも、心拍の、取得するようなあの特許申請を出したりとか。
すごいですね。それなんか気づいてない人多いですよね。
多分多いんですよね。
なんかたまになんかその AirPods 耳の形を取得しますみたいなやつあるじゃないですか、あれ絶対なんか関係あるのかなって思うんですけど、
絶対関係あります。絶対関係
音楽聞く上でそんなに形によっての音声変わるのかなって毎回不思議な気持ちなんですけど、ヘルスケア的なこともあるんですかね。
絶対そのデータを後々使うんですよ絶対使うんですよね。でそれこそ血圧とか、
わかるんですか。
血圧は、そもそも、これ2018年からずっと開発中で、まだあの正式に導入とかはしてないんですけど、すごい特許申請をいっぱい出していて、で例えば Apple Watch とかだと、Apple Watch のデバイスだけではなくて Watch のバンドの特許申請もしていて、
あーなんか見たかもしれない。まだ出てないですよね。
まだ出てないですね。
特許だけ出て、はい、
でもそれでその血圧を測れるような、その、あの、自動的にそのフィットを調整してくれるので、それでちょっと血圧測ってる間にはちょっときつくするしたりとか。
あ、そういうことですか。そういうことか。
あ、まあ、いわゆる血圧測るためのものなので。
あ、なるほどなるほど、
はい、
すごい。
そういうのをあのいろいろ特許申請出していたりとか、なんかスマートリングも実は特許申請とか出してるんですよね。
それは楽しみですね。やっぱりアップルウォッチ離脱してしまった勢としては、やっぱり手につけてるのがちょっとだるいっていうのがあって、
うん、
だからやっぱリング
いいな。あ、リングだったら草野さんはつける。
あの太さにもよりますね。あのオーラリングとかだとちょっとあんまりかなって感じもするんですけど、
うん、
なんか常時つけてるのはなんかそういうの方が良さそうですよね。
うん、まあ確かに、まあ軽さでも言ってもそうですし、うん、まあ気づかなければそうですよね。うん、なんでまあそれこそ AirPods とかの話に戻ると、
はい、
そのおそらくの、これはまあ単純に仮説でしかないのであれですけど、その今後の展開としては拡張された聴覚をマスに届けるんじゃないかと。
というと
補聴器ですね。
あ
の展開は絶対ありえそうっていう。
あ、でもなんかその iPhone そのヘルスケアでなんか音量、なんかありますよね、
うん、
そういうの
ありますよね
音量出しすぎですよみたいな。
うん、
でもなんかその、うん、確かにそういう系ありそう。
そうなんです。すでに草野さんが言うようなそういうことを気にしているので、アップルはその音量の問題とか、
うん、
で AirPods を常につけている状況にするにはこの補聴器の展開って絶対ありえて。
確かに。
で、これはまあちょっと噂ベースでしか僕は聞いてないので、あの本当かどうか確認は取れてないんですけど、
はい、
アップルって最近結構 オーディオロジストっていう人たちを採用していて、
へ
ー、で彼らの役割って何かというと、その補聴器の調整をする人たちだったりするんですよね。
オーディオロジストって言うんですね。
はい。
へー、ロジストってどういう意味ですか。ロジ、
でもバイオロジストとか。
ああなるほど。へー、
で多分それと、まあ、オーディオ関連の人たちっていうことですね。
音声技術者みたいな、うん、
なんで結構可能性あるのかなっていうところと、あと、アメリカの、法律が変わって去年、
はい、
2022年10月に、アメリカでそのオーバーザキャンターヒアリングエイズっていうルールが、できたんですけど、いわゆる処方箋なしで補聴器買えるようになったんですよ。となると、一応本当に誰でも本当にマスでそういうのを買えるようになる。
へ
っていうことは、アップルとしてマス向けにサービスを展開してるわけなので、結構、可能性があるんじゃないかっていうところと、そもそもアメリカ人の65歳から74歳のアメリカ人の、大体4分の1ですねが、かなり、まあ、聴覚、まあ、耳の不自由を持ってたり、
うーん、
で75歳以上になると半分、なるので、まあこの展開は正直絶対やってくるだろうっていう。
うわ、大チャンスですね、その法律の改正は。
うん、これは結構大きいかなと。
ロビー活動とかしたんですかね。
ああ確かにしてる可能性ありますよね。確かにそれは、まあ少なくともなんかそこの、直接的にお金を出してなくても、まあ、よく大手テック企業がやるパターンですと、それをサポートする研究をしたりの、あのそこにその研究機関に寄付したりとかするケースであるので、
はい、
もしかしたらそういうことをやってたかもしれないですよね。まああとはその Apple Watch に関してはその、転んだ時とかの、それを気づいてくれたりとか、まあ、そういうのはすでに入ってたりとかして、はい、あと、まあ、血糖値のモニタリングとかに関しては、もう、まあ、アメリカですと糖尿病ってすごい大きな問題なので、
はい、
なんで、まあ、そういうところのモニタリングにも、入ってくるっていうところなんですけど、まあ、これの全部のすごい重要なところっていうのが、パッシブなデータ収集ができるっていうところで、やはりユーザーがマニュアルで何かデータを入力しなくても勝手にアップルがデータをもらえると、
自動的にデータがもらえるっていう、
はい、確かにそこがやっぱり大きくて、しかも、一応まあ、これ予測でしかないんですけど、アップルって多分5000万台から1億台ぐらいの AirPods を販売していて、
はい、
Apple Watch もこれも予測でしかないんですけど、大体まあその iPhone ユーザーベースの、まあ、10% ぐらい、が使ってるのかなみたいなことが、言われてるので、まあ、そこも1億台、まあ AirPods に関しては去年1億台販売してるっていう話なんで、
はい、
なんで数億人がもう AirPods 持っていて、で、1億人ぐらいが Apple Watch を持っているって、まあ大量のユーザーベースにすでに出回っているので、
うーん、
そこからどんどんデータを取得、していくと、いうところなんですけど、まあ、この中で、重要になってくるのが、まあ、データを取得するのはいいですけど、それをどこにまとめるのかと、っていうところで、まあ、先ほど草野さんも話してましたけど、そのヘルスケアアプリが、
はい、
あるんですけど、このヘルスケアアプリを立ち上げたのが2014年なんですけど、その1年前にですね、実はある会社買収してて、
はい、
それがグリンプスっていう、ヘルスデータスタートアップなんですけど、このために買収してるんですよ。
知らなかったです、その会社。
あまり大きくない会社で、まあ、もうアップルって
あるある、
そうじゃないですか。そう、前回は草野さんもちょっとこの話してましたけど、あまり知られてないスタートアップを、
本当に技術だけを、買収する。
実際に過去見ると、例えばその アップルのその指でその ID を、
はい、
あのそれもオーセンティックっていう、会社を買収したりとか、
うん、
iPhone のショートカット機能をワークフローっていう会社を買収したりとか、アップルニュースプラスはテクチャーっていう、会社を買収したりとか、まあそのボイスアシスタントもあの Siri の元の技術を買収したりとか、アップルミュージックもビーツをとか、シャザムもその結局コンテンツ認識のために買収したりとか、なんかいろんな、あとまあベディットっていうのはその心拍とかのトラッキング技術のためとかいうところで、やっぱり技術をもう常に買収している中で、このグリンプスっていうのがそのヘルスデータ企業なんですけど、そのデータを集めるっていうところと、あと部分的にシェアするっていうのをやっていて、これはちょっと後々役に立つ話なんですけど、まあそういうことを、まあこのヘルスケアアプリ、っていうのは、まあデータをまず集めるっていうところで、それがアップルの、すでに持ってるデバイスから集めるっていう、まあ iPhone とか Apple Watch とか AirPods から集めるっていうのもあるんですけど、同時にこのヘルスキットっていうのを彼らは出していて、
はい、
第三者のアプリと連携して、そこのデータも集められますと。
どういうことですか？
それこそ例えばナイキのランニングアプリ、
ああなるほど、
と提携できたりするじゃないですか。
はい。
あとはその例えば瞑想アプリとか、あの例えばカームとかと連携して、それがそのアップルのヘルスケアアプリに表示されたりとかすると思うので、なんでそれによって一つのアプリで全ヘルスケアのデータが集まるんですよね。
はい。
でさらに、まあそこをやってる中で、まあちょっとやっぱり足りないとか、よりマス向けに広げたいとなった時に、アップルってたまに自社のアプリを出してくるんですけど、
はい、
それのヘルスケア版がフィットネスプラスですね。
あの運動動画サブスクみたいな。
そうですね。
日本、これは今アメリカでは人気なんですか？
アメリカでは、正直まだ数字が公開されてないので、
はい、
若干分かりづらいっていうのが正直なところなんですけど、ただ、徐々に人気になってるかなっていう印象ですね。
ま、なんでしたっけ、あのフィットネスバイクのあれが競合なんですかね。
そうですね、ペロトンがまさに多分競合になってくるんですけど、ここはすごい、でもすごい重要なポイントだと思っていて、その最初にアップルがフィットネスプラスを2020年12月に出した時って、
はい、
果たしてアップルがペロトンに勝てるのかと、っていう、まあやっぱりいろんな人がそう問いかけを多分出したじゃないですか。
結構もうイケイケの時でしたもんね、ペロトンが。
確かにそうですね、2020年とは。
確かに
あのでちょうどコロナの多分流れにもあって、それですごい伸びてたタイミングだったと思うんですけど、
はい、
あので、特にまあアップルはそのハードウェアもないので、このヘルスケア領域に関しては、
はい、
まあ、アップルウォッチベースでやりますけど、でも基本的にペロトンみたいなそのエクササイズバイクとかそういうのはないので、結構他社に頼らないといけないモデル、だったので、まあ果たして勝てるのかっていう、ところだったんですけど、まあ、そもそもポジショニングが違うなっていう、ところかなと思うんですけど、そのペロトンのが最後見た数字だと多分去年の数字なんで、一番最近の数字ではないんですけど、だいたいハードウェアとサブスク、ペロトンの中でハードウェアとサブスクどっちを持ってる、人数が300万人。
お
ー。で、デジタルオンリーが100万人ぐらい。
デジタルオンリーってどうやって使うんですか？
動画だけ。
あ、デバイスは自分で持ってるやつを使ってみたいな。
そうですね、場合によっては複数人、あの同じデバイス使うケースってあるじゃないですか。
なるほど、なるほど。
っていうのもあって、なんでメンバー数が実は700万人いるんですよ。
へえ。
それ結局その家族で、入ってたりとかすると、
へ
え、っていうところなんですけど、まあ700万人って正直まあまあもちろんあの数字としてはでかいのはでかいんですけど、うん、ただアップルレベルの数字ではなくて、はい、まあ、いわゆるアップルってマス向けの、あの商品をだいたい出すので、
はい、
アップルが多分望むような数字感ではないので、なんで、アップルとしては、そこのポジショニングを、まあ、いわゆるペロトンと同じものを、同じ市場を狙わない、
う
ペロトンって結局ジムによく通う人に対してジムをリプレイスしますっていう、
割としかも裕福な層の方々、
うん、そうですね、特にそのハイエンドな、うん、多分メンバーに対しての、まあ、ソリューションではあって、
はい、
アップルに関してはそこの市場プラスそれ以上のそれ以外の、まあ、ジムにあんまり行かないとか、でも自分の健康についてちょっと気にしているのでちょっと瞑想したりとかちょっとヨガをしたりとか、
はい、
する人たちに対してのソリューションを提供したいと。
うーん、もっとライトな層にも。
そうですね、まさにそのライトな層に、出したいというところなんですけど、実際に、ある人があのフィットネスプラス上でできるその、そのエクササイズの種類を分析した人がいて、
はい、
で結局そのフィットネスプラスって何が、入ってるかというと、いろんなカテゴリー、例えばランニングとかサイクリングとか、なんかいろんなあのヨガとかなんかいろんな種類があって、それに対してその、5分動画とか、5分のエクササイズとか、10分のエクササイズとか45分のエクササイズとか1時間のエクササイズとか、なんか分数に分けて動画を出してるんですよね。
はい、
でさらにその例えば10分動画って別に1個しかあるわけではなくて何個もあったりとか、するので、まあ、この人の仮説は個人的にもこれは正しいと思うんですけど、人気なアクティビティほど、そのコンテンツをアップルは出してるんじゃないかと。なんで短尺のエクササイズの方が人気であれば、より多くの短尺のエクササイズをアップルは出してますと。よりサイクリングとか、まあ、より例えばその、ランニングが人気であれば、よりランニングのコンテンツをおそらくアップルは出してますと。
確かに
でそれをベースに、そのフィットネスプラスの今の現状を見ますと、サイクリングが、最も人気であって、でサイクリングの重要なポイントって特殊なハードウェアが必要ないんですよね。まあ、自転車があれば行けるっていう。
確かに。もしくはまあジムに行ってあのサイクリング的なやつ乗ればいいみたいなことですよね。
そうですね。なんで、でしかもその、45% 弱の、フィットネスプラスのエクササイズが10分以下。
おお。
なんで、まあ、短尺でやりたいですと皆さん。
そうですね。そうですね。
まあでも、多分一般消費者からするとそうじゃないですか。
いきなり45分の選ばないですよね。
まあ大変ですからね。
大変ですね。
大変ですからね。はい、だからでも結局45分選ぶ人たちって、いわゆるそのマラソンのトレーニングをするとか、
まあ、ジム行ってる人とか、
ジム行ってる人とか、
普段運動してる人ですよね。うん。
そうです。なんでやっぱペロトン向きの人たちなんですよね。
なるほど。
なんで明らかにアップルはそっちではなくて、より短尺とかよりマス向け。のコンテンツを出してたり、2021年に、ヨガと瞑想のコンテンツを入れて、
あとからなんですね。意外だ。
後からなんですよ。
意外ですね。それなんか元からありそうな。
確かに元から入れてもいい。
なんかアップルウォッチとも相性いい。
確かに。
なんかスポーツというか運動ですよね。確かに。へえ。
あと1月にキックボクシング、今年の1月ですね、キックボクシングを入れて、
お
あとはあの、ちょっと面白かったのはあのビヨンセの音楽に合わせたあのフィットネスクラスを出したりとか。
あ、それは
それによっ、
そのコンテンツの中で音楽が流れるんですか、それともアップルミュージックの中で音楽が流れるんですか。
多分
フィットネス
両方かな。でもフィットネスプラスだと思います。まあでもこれによってうまく Apple Music と連携が取れるのかなとは、思うのと、あと過去のバイツかもしれないですけど、 Apple があのいろんなその動画配信でスポーツリーグとなんか提携したり、まあ、交渉したりっていう話があったと思うんですけど、
はい、
その中で結局なしにしたんですけど、一時交渉してたのは、サーフィンのリーグ、
はい、
っていう話をしたと思うんですけど、
はい、
あのこのワールドサーフリーグっていう、まあ、サーフィンのリーグがあるんですけど、
はい、
そこがあの Apple Watch を正式なウェアラブルにあの選んだんですよ。
へえ。
でそれによって、まあ、リアルタイムでその選手の情報をトラッキング したりとか
あ
いうことをやってるので、まあ何かそういうあの取り組み、何かスポーツとの取り組みをも、まあ、アップルを行っては、いたり。
確かにサーフィンのやつって結局ネットフリックスになったんでしたっけ？
あそこネットフリックスかな、
何かそういう。でもなんかそのいろんなスポーツありますもんね、 Apple TV で見れる。
最近増えてますからね。
確かに、
まあ、あとはその、 あのこれ最近の特許申請なんですけど、あのフィットネスチャレンジに応じてのなんかリワードプログラムの特許申請も出していて、
なんかあれなんかちゃんと本当にリワードを何かに変わるものになってほしいなっていうのありますよね。なんかアップルウォッチもなんかこれだけ運動したらみたいな、なんか金メダルみたいなもらえたりするんですけど、
はい、
うん、それだけっていうそれがたまって何っていう私ちょっと思っちゃうんですけど、なんかそれがなったことによって何かこうアップルの中で何かいいものがもらえたら嬉しいなっていう。
そうですよね。
のありますよね。
なんかそれによってなんか次のデバイス 5% オフですみたいな、
うん、1
年間頑張ったのでみたいな、
なんかそういうのは欲しいですよね。
いいですよね、うん、金メダルはそこまで、
うん、金メダルだけじゃちょっと満足についてきませんね。
つながらないと
コレクション、なんかコレクション、まあでもしていいような気はするんですけど、 あれですかね、アップルウォッチで友達と競争するみたいなやつや使ってないから、それああの楽しくないのかもしれないですね。
まあ、確かにそこのなんかもうちょっとソーシャル的な、まあ、ソーシャルステータスゲーム的な感じになると、もう少しその金メダル取ったぞってなるかもしれないですよね。
今そのできることはできるんですけど、そうする友達はいないですよね。日本
確かに一、まあ、人で見るとちょっと悲しいですよね。
あと多分分かんないですけど、私が友達いないからっていうのはあるかもしれないんですけど、あと日本だと iMessage とか使わないから、 Apple 単位でつながって Apple アカウントでつながってる友達が少ないから、なんかそういうこと起きちゃうのかなっていう、ちょっと分かんないです、私だけかもしれないです。はい、
うん、まあ、このなんですかね、こういう情報収集の、やり方としては、そのアップルとしては自社サービス、
はい、
もあの、まあ、組み入れて、それでより、まあ、情報をあの取得してたりするんですけど、まあ、その中でやっぱり、まあ、草野さんも言ったような、その、まあ、アップル自身がお医者さんを採用して、
うん、
それで医療サービス、まあ、診断とか、を実際やっているので、
はい、
でまあそこもそのあのキャンパス内に、そこまあお医者さんがいるんですけど、
すごい、
一応遠隔医療とかも、してたりするので、
アップルで働きたい一度は働いてみたいって思いますよね。そういうの聞くと、
そうですね、一回はなんかあのそういうなんですかね、あの特典を使ってみたいですよね。
あの輪っかのキャンパスの中に入ってみたいなっていう
すごい NDA 組み話さえしないといけないですから、何も話せないらしいですからね。
うわ気になる
で、オフトピックで何も言えなくなるっていう
入ってしまったからには、
アップル界について話すと草野さんが全部黙るっていうことになっちゃうのでオフトピックにいる間はちょっと難しいかもしれないです
いやでもアップルホスピタルみたいなのあるってことですもんね。
そうですね、
すごい、
どういう感じの病院、まあ、なんか病院になってるのか、なんかそういうなんか部屋がちらほらあるのかっていうのも分かんないんで、
どういう白衣なんですかね、アップル仕様のなんか真っ白な
アップルメディセンって書いてるんですかね、なんて書いてるんですかね、そこは
リンゴのマークで、
リンゴのマークで
気になりますね、それはどういうブランディングとか、
まあ、でもその 中でその、まあ、お医者さんとその情報共有をするじゃないですか、その、
はい、
こういう症状でとか、
うん、
でその中で Apple って Apple ヘルスケアがあるので、まあ、従業員ってヘルスケアのデータも共有したりをするんですけど、
はい、
あのその中でやっぱり部分的にこのデータだけ共有したい、
はい、
とか、っていうのってもちろんあるじゃないですか、そのお医者さんにこれだけ見せたいとか、まあ、これは常に見せてもいいとか、
はい、
でそこの裏の技術が2013年に買収したグリンプスから来るんですよ。なんで
な
もうここの領域を、まあ、どこまで計算してやってたのかは もちろんわからないですけど、もしかしたらそこまで計算してたのかもしれなくて、でこれってなぜ重要かというと、その常にお医者さんにそのデータを共有していったらお医者さん側からフォローアップができるんですよ。なんか最近血圧が異常に低いんですけどみたいな、でそこが結構今後重要になってくるので、なんか今後まあ展開としてありえそうなものでいうと Apple Watch とか Fitness Plus とかそのいろんなヘルスケアデータをベースに保険を出したり医療保険を出したり、
予防医療が
どんどん進んで、でその Apple Watch とか Fitness Plus のデータによってディスカウントレートが決まるっていう、医療保険の
もう一生 Apple についていくしかないですねもうこれは
そうですね
いやあの便利なんですよね、それが
素晴
らしいところ で、
ね、しかも気にしなくていいじゃないですか、
うん、
なんかそこら辺がやっぱりすごいさすがだなと思うので、なんかその、うん、結局アップルのヘルスケア戦略を見ると、4つに分けられると思っていて、その1つがデータ生成でデータを作る、はい、あのところで、まあ、そこがウェアラブルとか、
うん、
そういう事業に入ってきて、でデータのストレージ、まあ、保管というところでアップルヘルスっていうアプリがあって、
はい、
でその次にアプリケーション、レイヤーがあって、そこがサードパーティーアプリとか SDK とかヘルスキットとか提供していて、で最後にサービスっていうのがあって、それが遠隔医療っていうのが今現在のすでに行われているアップルのヘルスケア戦略で、
それどの段階で考えてたと思います？スティーブ・ジョブズの段階ではないですよね、
これ多分ジェフ・ウィリアムスさんだと思うんですよね、
そのアップルウォッチができる前の ところらへんでってことですか？
その前ですよね、多分 Apple Watch を、作るとなった時にすでにヘルスケア戦略が動いていて、その一環で Apple Watch 作ろうってなったと思うんですよ、おそらくですけど。
ああ
、ヘルスケアアプリの方が先に出てるんですよね。
そっかそっか、そうですもんね、
うん、で2013年にグリンプスを買収してるので、なんでそう考えると少なくとも2012年からは考えてたはずなんですよ。
うわ、でもそう考えると本当にアップルの大発明って、なんかパソコン、 iPhone、うん、iPod の次ぐらいにヘルスケアってやばいものですね。
そうなんですよねでもこのタイミングってサナさんが言うようにすごい重要だと思っていて、
はい、
2012年あたりって、まあ、仮説として置くと、
はい、
で多分2011年にスティーブ・ジョブズさんが亡くなった時に、
うん、
アップル内で次どうするかって多分すごい考えたはずなんですよ。
うん、そうです。
でそれの結果がこれなのかなっていう。
おお。
ティム・クックさんとしてはここにベットするぞって言ったのかもしれないっていう、わかんないですけど、これはもちろん仮説でしかないんでですけど、タイミングから見るとそうなのかなっていう。
あ、面白いですね
ちょっとどこももしかしたら、でももしかしたら逆にスティーブ・ジョブズさんが亡くなる前に、特にスティーブ・ジョブズさんってその健康周りとかすごい気にかけてた人でもあったから、彼が ここの領域に入りたいって言ってたのかもしれないですよね。
まあ確かにそのウォッチは作りましょうっていうのは考えてたかもしれないですね、
う
ん、
そうですよね。
ああ、
だから正直わかんないですけど、でも明らかにアップルとしてはもう10年以上考えてる領域で、でようやくそれがその大きくなりえそうな展開まで来たっていう。
いやー確かに。
ところで、ここで重要になってくるのが AI だと思っていて。
おお、はい。
なぜアップルって、それこそ、前々回とかでもちょっと話したと思うんですけど、アップルって自社でチップを作ってるわけじゃないですか。
M1 チップみたいなことですか。
そうですね、 M1 チップとか、
うん、
まあそれこそスマホでもそうですし、
はい、
iPad でもそうなんですけど、なぜそれを作ってるのか、
はい、
で考えた時に、いろんな理由があって、もちろんそのですかね、そのパフォーマンスを高めるためとか、
はい、
そういうのはいろいろあるんですけど、一つの大きな理由って AI を活用した時にクラウド上でやるのかローカル上でやるのかっていう話で、で Apple は、まあ、これも後々もうちょっと詳細話しますけど、そのローカル上でやりたいんですよね、プライバシー的な理由で、
はい、
でなぜそれをやりたいかと考えた時にヘルスケアがあったからなんじゃないかなっていう、クラウド上でやるとリスクが大きすぎるので、ヘルスケアっていう、まあ、プライベートの健康データとなると、なのでプライベート、上の展開を、まあ、AI の、展開をしたくて、それをやるためには自社のチップが必要になったっていう、まあ、これももちろん仮説でしかないので、全然違うかもしれないんですけど、まあ、でも明らかに、まあ、この自社のチップを作ってて、その上に AI を走らせるっていうのは、もうすでにそれはもう Apple はやってることで、すでに2019年から2020年だけでも AI 関連の企業を5社ぐらい買収してるんですよ。
へー。
で一つがそのよりそのボイスアシスタントを、パーソナイズするための機械学習プラットフォームだったり、はい、まあ、データセットのエラーを、認知するものだったり、 iPhone の、写真をより良くするためのものだったり、するんですけど、すごい重要だったのが、2020年1月に、200ミリオン、 Apple からすると割と大きい額なんですけど、200ミリオンで買収した xnoa.ai っていうサービスで、
はい、
そこは何やってるかというと、そのエッジ上で機械、学習モデルを、処理できるサービスで、このエッジっていうのがそのクラウド上ではなくてデバイスレベルでほとんどの処理を行うって、まあいわゆる iPhone 上で処理をすると、データをクラウドに飛ばしてそのクラウド内でその処理をするのではなくてデバイス上で全部やって、まあそれで終わらせると、基本的にっていうのをやっていたり、あとは2019年にインテルのスマホのモデムビジネスを1ビリオンかけて買い取ったんですよね。
モデムビジネス、
モデムですね、そのルーターとかモデムとか、はいはい、そういうのあると思うんですけど、そこのスマホのモデム事業を、はい、1ビリオンかけて購入して、そこでまあ、いくつかインテルって特許を持ってたので、その特許を買い取ったのと、インテルのそのモデム事業の2200人の従業員も買い取ったんですよ。
インテルからしたらどう思ったんですかね。何やろうとしてるんだろう。
インテルからするとそこの事業がまだ多分整理うまくしてなくて、もう売りたかったんでしょうね。
ありがとうございますって感じの。
ありがとうございますって
うん、
言ってたかもしれないですけど、まあこのただこのチップとかの展開って、もう完全 AI 目的があって、アップルがそもそも iPhone X かな、を2017年に発表したときに、その A11 のバイオニックチップっていうのを、リリースしたんですけど、そのチップにはそのデバイス上でその機械学習のアルゴリズムとかを、処理できるニューラルエンジンをが含まれてますっていうのを発表したり。
iPhone って思ったよりすごいんですね。すごい凡人みたいな
本当に
感想なんですけど、なんか、
うん、
Apple Watch も AirPods もなんか、うん、まあ、最近の HomePod もなんか湿度を測れるみたいな、うん、温度を測れるみたいなのが隠し機能っていうか機能として入ってたみたいな話ありましたけど、なんか全然まだそのコンシューマーの 利用にまだ届いてないものが機能として入ってるみたいなことがめちゃくちゃありますね。
いや、そこが多分アップルの凄さですよね、うん、それを多分全然発表してないなんかものがいっぱい含まれてたりとかでもあとはそのすごい慎重に動く会社でもあるので、
うーん、
とりあえずデータを集めてるけどまだそれを使って何かをやってないっていう、
慎重ですけどやっぱりなんかその前回もあったようにそのリスクを張らなかった時のすごい損害が大きいことを知ってるからこそ、うん、なんかちゃんと動かすコマをやってます、うん、動かしてますよね、
うん、いやそこがめちゃくちゃ強い、
そこの事業やってなかったみたいな、うん、そこ腫れてなかったみたいなことがないですよね
確かに確かにそれは確かにそうですね、
すごいな、
うん、まあ、でもこのチップに関してはやっぱりその AI をその上でやるっていうのはプライバシーのへのコミットでもあるので、
はい、
いわゆるデバイス、個人のデバイスレベルでハックされない限りって、
うん、
基本的にプライバシーに基づいて、全部動けるので、
はい、
まあそれに合わせて2021年6月ですかね、そのボイスアシスタントの Siri とかも、インターネット接続されてなくても使えたりとか、そういう機能も出したり、もちろんフルフルの機能ではないんですけど、はい、でも一部使えたりとか、しているのと、まあ最近の AI の AI 系の話でいきますと AI 生成技術がもちろん出てくると思うんですけど、ステーブルディフュージョンに関しては、
はい、
Apple デバイスローカルでできるんですよね。
できるっていうのは
インターネット接続がなくても iPhone でステーブルディフュージョンを使って画像生成できるんですよ。
ほう。
で実際にこれって何人か試しているんですけど、iPhone をAirPlane モードにして、
はい、
それでステーブルディフュージョンをデバイス上で、処理、してそこで、まあ、画像生成できるかっていう話を検証したら、実際できて、ただもちろんまだ Apple のチップセットがまだまあ、普通のパソコンとかそういうのに比べるとまだ、そこまで優れてないので、時間はちょっとかかるんですけど、
う
ーん、ただ、ステーブルディフュージョンをアップルがすごい好んでて、
はい、
最近って言っても数ヶ月、この多分、このエピソードが公開されて数ヶ月前ですけどに、ステーブルディフュージョンとアップルのチップがよりうまく連動するためのアップデートをわざわざ出したんですよ。
へえ。
これって結構レアで、アップルがそれ専用のものを出すっていうのは。で、これって、まあ、単純に、まあ、この AI 画像の生成をできるっていう話をしてたと思うんですけど、その比較すると NVIDIA の一番ハイエンドな GPU をその Windows とかその PC でステーブルディフュージョンをまあ実装すると、これはまあ多分去年末ぐらいの数字ですけど、512ピクセル×512ピクセルの画像を生成するために 8.7 秒かかるんですよ。
お
ー、ステーブルディフュージョン使うと。で、はい、Apple のMac M1 の Mac mini だと、
はい、
大体70秒ぐらいかかるんですよ。
おお、結構かかりますね。
なんでもうちょっとかかると、
うん、
でそれを M2 チップにすると23秒。
おお、縮まった。
で M1 ウルトラですと9秒。
M1 ウルトラ、
あの MacBook Pro ですね。
ああ、
MacBook Pro とか、あと、Mac Studio とか、多分そういう
チップ
とか、
はい、
で、含まれてるチップだと9秒なので、まあ、いわゆる NVIDIA とほぼ同じっていうところで、しかも iPhone で iPhone のチップセットがどんどん良くなると iPhone 上でも、結果として、結構の速いスピードで、まあ、この画像生成をローカル上でできますと。
すごい。
でここで多分その AI のその 画像生成とかその生成技術の、市場の中で多分この問題ってすごい出てくると思うんですけど、クラウド上でやるのかエッジでやるのか、
ローカルってことですか。
そうですね、ローカルでやるのか、っていうのを多分すごい、今後議論がされると思うんですけど、そのコスト的な違いがあったりスピード的な違いがあったり、あとプライバシーとかパーソナライズの違いがあったり、で多分これを分かりやすく、説明すると、去年流行ったレンザ AI ってあったじゃないですか。
レン
ザ AI かな、あのプロフィール写真のなんか、多分草野さんのツイッターとかでいっぱいなんかみんながやってたの、
自分の写真をなんか宇宙飛行士みたいにできるみたいな。
あ、そうですそうです、
はいはい、
あのそのレンサかな、レンサっていうあのアプリが、すごいバズったんですけど、それで
最近だとスノーのやつがバズってましたね。
あ、そうなんですね、
はい、
あ、じゃあ似たようなことやってる、多分あそこ、ステーブルディフュージョン使っていたと思うんですけど、あのレンサは、
はい、
あのまあそれでアプリランキング1位になって、結構多分去年末の多分11月12月でなんか30億ぐらい儲かったんですけど、
へえ、
あの有料あのアプリだったので、
はい、
ただこれの人気になった時のピーク時って、あのその自分の顔の写真をいっぱいアップロードするんですけど、それで、はい、あのまあ彼そのレンサ AI がその、まあその宇宙飛行士の、そのプロフィール写真とかなんかいろんなパターンを出してくれるんですけど、待ち時間がすごい長くなってたんですよね。もう何日間も写真が来ないみたいな。
今までは短かったってことですか。
一番最初はもう本当に数分以内とかに来てたのが、結局、みんなが集まると、それこそ今のチャット GPT も同じなんですけど、
はい、
回答スピードって変わるんですよね。
ああ。
やはり、まあ、混雑してると基本的に回答あの、はい、キューができて、まあ、列ができて、それの処理一人一人処理をしないといけないので、
はい、
あのそれに時間かかりますと、
うん、
なんで、まず、それがクラウド上でやるとその課題が出ますと、
はい、
ローカル上でやると列がないので、列自分だけなので、
はい、
なんで、すぐに出るはずですと。でさらにコスト的な課題解決もできて、
はい、
結局 OpenAI ってチャット GPT を運営するのにすごいコストかけてるんですよね。でそれってその処理を彼が持ってるサーバーとかあの GPU とかで、どんどんやっているんですけど、エッジでやった場合バッテリーが食われるだけなんですよ。なんで処理のコストってほぼゼロで、
確かに、
となると、まあ、エッジでやった方がいいんじゃないかっていう、まあ、説も、あったり。で、まあ、もちろん、その、これから話す、その、AI かけるヘルスケアのアプローチって、その、画像生成ではないので、あの、ステーブルディフュージョンってローカル上に落とせるんですけど、あの、チャット GPT って、あの、ステーブルディフュージョン以上のファイルサイズなので、それはさすがに今落とせないんですけど、でも後々それが落とせるような時代って来ると思うので、でアップルとしてはそのステーブルディフュージョンってオープンソースなんですけど、そこに対してしっかり投資している、
はい、
っていうのって結構重要なことかなと思うので、彼らからすると明らかにこの、ですかね、そのクラウド上でではなくローカル上で、AI をやるべきという話をしてるのがすごい重要。で結果なぜ、まあ、こういうのが重要になってくるかというと、あのそういう、まあ、今チャット GPT とかそういう LLM っていうのがいろいろ流行ってますけど、最終的にそのオープンインターネット上のデータって、どの LLM が最終的にそのアクセスすると、まあ ほぼ同じデータセットになるんですよね。
お
ー、となるとその上でどう戦うのかっていうと、よりあの独自性のあるデータを取得しないといけないですと。
アップルいっぱいありますね。
それが一番あるのがもしかしたらアップルかもしれないですと。
いやー確かに一番プライベートな情報が、
しかもそうなんですよ、プライベートで、
はい、
プライベートな情報を持ってますし、それをローカル上でその処理できる、機能を持っていると。でさらにその第三者のまあ、カームとかそういうところからもデータをどんどんアクセス、できるというところなので、まあ、それに対してのよりパーソナリされた AI のレコメンデーションをできるのはアップルですと。
アップルしかいないですね、確かに。
アップルしかいなくて、でも これってすごい重要、になるんですけど、その結局インターネット上のデータってすごいいろいろ限りがあって、
はい、
あのオープン AI が開発してるそのチャット GPT ってあれってインターネットのデータだけで作れないんですよ。チャット GPT って実は、特定のモデルで、そのチャット GPT を作るために実は、オープン AI っていろんな人にお金払ってお願いしてデータを作ってもらってるんですよ。でそのデータは何かというと、どうやって会話をするのかっていう会話モデルのためのデータなんですよ。
はい、
そのいわゆるチャット GPT ってやり取りをするじゃないですか。
はい、
それのやり取りの仕方っていうデータセットってあんまりないんですよね。結局レディットとかって全部あの全部のデータってクローリングできないので、
はい、
なんでそのこういうテキストに対してこういう回答をこういう風な回答をするした方がいいっていうのが分かんないんですよね。
で
それのトレーニングをしないといけなくて、
はい、
なんでそういうことを、やる必要性がある。なんでまあそういうデータを、どんどんあの作らないといけないんですけど、その一種のデータがこういう医療データだったり、していて、
はい、ということでいかがだったでしょうか。ちょっと今回はあの何でしょうかね、あのどうでした。
どうでした。すごい雑な話ですよね。まああの何ですかね、その今までのそのヘルスケアのあの戦略の話を、してきたと思うんですけど、まあその冒頭で話した通り、はい、ちょっと今回1時間40分で本当はこの続きこのまま続いて、うん、まあ次の部分が AI、ヘルスケアの部分になってくるんですけど、あの そこはちょっと次回、あの 4.2 の、ところで、私楽しみにしていただければと思いますと、
はい、次は本当に最後のラストなのでそれも楽しみにください。はい、ということで今回も聞いていただきありがとうございました。気になった方はオフトピック JP のフォローお願いします。そしてメンバーシッププログラムオフトピッククラブもノートでやっているので、ぜひ気になった方は見てみてください。ではまた次回お会いしましょう。さよなら。
さよなら。